世界では観光産業が好調です。Airbnb が5月3日に発表した第一四半期決算では、収益は15億ドルで前年同期の 70% 増。パンデミック前の2019年の同期と比べても 80% 増となっており、予約宿泊数は1億超え。この宿泊数は Airbnb にとって史上最高だといいます。共同創業者兼 CEO のブライアン・チェスキー氏は、国内旅行は続いていたが、人々は都市や国境を越えた旅に戻りつつあり、それはパンデミック前以上のレベルになっていると述べています。Booking.com も4月の宿泊数は2019年の水準を上回った最初の月となりました。Expedia もその売り上げはアナリスト予想の22億3000万ドルを上回る22億5000万ドルを計上しています。一方、航空業界は宿泊業ほど順調に回復しているとは言えないようです。オランダの大手金融グループ ING は、中国のロックダウン、ロシアの対ウクライナ侵攻などが影響し、旅客数が本格的に回復するのは2024年以降になると予想。また消費者は、自由に行き来できるのは今だけかもしれないから、行ける間に行っておこうと考えているため、一時的な好景気となる可能性があるという見方もあります。ロシア上空の飛行を避けるルート変更によるコスト増や便数の削減もある上にビジネス出張が減っていることも影を落としています。このように一見好調な観光産業も実は玉虫色であることがわかります。そんな中、パンデミック後の旅行には3つの変化が起こりつつあります。1つ目がトラベルビッグです。 Airbnb のブライアン・チェスキー氏が CNBC に語ったところによると、28泊以上の長期滞在が増えていると言います。それと並行して、ヨーロッパや北米では、安さではなく、家族がゆっくり過ごせる大きな家を借りる高価格帯のマーケットが好調だそう。パンデミックによって、多くの人々が週5日のオフィス勤務から解放され、自宅勤務やズームでのミーティングなど、柔軟なワークスタイルが可能になったためです。また、トラベルスローという変化も。イギリスを拠点にする旅行系スタートアップバイウェイは4月以降、同社を通じて旅行する人の数は 600% 増加していると言います。その多くが立ち止まって一瞬一瞬を大切にし、訪れた場所の文化を味わうといった質が高く、かつ持続可能な旅行体験を望んでいるそう。高級ビラを専門に扱う旅行代理店ザ・シンキング・トラベラーの創業者は、パンデミックによって旅行者は自由に旅行できるありがたみを痛感した。失われた時間を取り戻すための一生に一度の旅行がトレンドになると述べています。この傾向はスローフード運動とも似ており、2022年はそのような傾向が一層高まると予想されています。そんなスロートラベルと相性の良い寝台列車がヨーロッパで人気です。オーストリア鉄道 OBB が運行する寝台列車ナイトジェットは2021年にウィーン・パリ間、今年はウィーン・アムステルダム間の路線を復活させました。オランダの鉄道会社 NS もチューリッヒからアムステルダム間の列車を運行。寝台列車を専門とするスタートアップヨーロピアンスリーパーも今年夏、ブリュッセルからアムステルダム・ベルリンを経由してプラハを結ぶ路線を開通させる予定。2023年にはベルギーからポーランドのワルシャー間の路線を開通させたいと意欲的です。もう一つ気になる変化がオーバーツーリズムに関するものです。パンデミック前、深刻な問題となっていたオーバーツーリズムはどうなるのでしょうか。ベニスではオーバーツーリズムに対処すべく、今年の夏から世界初の試みとして、日帰り観光客は事前に訪問予約の上、3ユーロから10ユーロの新たな観光税を支払うシステムを導入。パイロットテストを経た後、2023年に本格稼働させる予定です。また、監視カメラや携帯電話から収集するデータで観光客の流れを管理する計画もあるそう。アムステルダムやバルセロナ、ベルギーのブルージュなどでも新しいホテルの建設禁止、アパートの貸し出し日数の制限、観光バスの中心街への乗り入れ禁止などが施行されています。そうした制限が功を奏するのか、今年の夏に答えが見えてきます。さて、旅行代理店や空港、ホテルなどはこうした旅行の変化に柔軟に対応する必要がありますが、足元では圧倒的な人手不足に陥っています。旅行に関する調査などを行う NPO トラベラーズユナイテッドの共同創始者クリストファー・エリオット氏は、パンデミック時に スタッフを解雇して規模を縮小したものの、今は需要に見合うだけの人員を確保できていないと指摘しています。私たち旅行者もパンデミック前は考えもしなかった心構えを持って夏休みの旅行を計画する必要がありそうです。